にちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私岡本と
ホネストと
プリンティでございます。
はい、ということで第308回始まりましたね。2018年の2月10日ってことですか。
はい。
めちゃくちゃ寒くないですか。
寒い。
寒いですよね。
寒いね。
あとその収録してからですけど、雪がね、降ってたんで、その前回との感覚で言うと。
お、
う、
ー、ん。
静岡の方も積もりました？ちなみに。
静岡はね、まあ、僕の住んでるところとか全く積もってないですね。
あ、そうだったんですね。
へ、
うん、
東京がすごい雪の日も積もってなかったの？
ね、まあその時僕日本にいなかったんですけど、
小さい。
まあ噂によると、
その振りか？まさか。
いや、噂によるとですね、うっすらっていうレベルみたい。
あ、そう。うん、いまだに雪残ってるもん、その東京
が。あ、らしいね。
出るね。
その時の雪がいまだに残ってますから。
もう一回降ったからね、その、重ねるように、ね。
その後にね。うん、そうそう。で、もう、もう一回降った時ってそんなに積もんなかったじゃん。
そう、そっちはそんなでもなかった。
うん、そうそうそう。だから前の雪、
そうそう、雪かきしたりとかして、こう、どっこう、道の端っことかに残ってる雪がそのまままだ、リメインしてるというか。
うん。うん。
ま
あ、未だにあるからね。
そう、静岡でもさ、静岡でも山の方っていうか、はい、その、御殿場とか、っていうあたりは積もってると思うんですけど、うん、まあ、海沿いは全然ですね。
まあでも、やっぱ伊豆とかね、近いしね、なんか、ちょっと、まだ暖かいのかなっていう印象は確かにあるけどね。
まあ、そうですね。うん。
うん。
なんかまた見える方まで行くと積もるんだよね、なぜかね。
ああ。
東京も比較的積もりにくいはずなんだけど、なんかもうめちゃくちゃ積もって、ちゃいましたね。
うんうん。
うん。
で、なんだっけな、それ、1月の、下旬ですか、22の週だったか、
うん、
うん。
29の週、22の週かなに、
22の週だね。
一回大きくドカッと降った時は、
はい。
やっぱりその、各社ね、退去命令じゃないけど、帰宅命令が出てる会社さんが多かったみたいで。はい、
多かったね。うん。
で、ツイッターなんか見てたら、就活生のみんな必見だよとか言って、ここで企業の公式アカウントで早退を促してる企業はホワイトだよ。そうでない会社は、てんてんてんだよ、みたいな感じの。
な、でもさ、わざわざツイッターでさ、言う会社と言わない会社あるからね。
そう。これ見よがしだよね、まあ、ね、そんな言って、うん、ね、公式アカウントで続いたら、うちは ホワイトですぜ、みたいな。
逆にブラックな気がするわ。
うん、そう、うん、逆な気がする。ツイッターで出てるけど、実態としては誰も帰ってないかもしれないしって。
そうそうそう。そうだね、だから、会社の中でさ、別にそれ共有してさ、で、うん、まあ、退去命令ももちろんそうだけど、ね、適度に自分の今の進捗に合わせて、もうキリがいいところで帰りなさいっていうところももちろんあるしね。絶対この時間に帰りなさいっていうよりも、うん、電車の動き具合と合わせて帰った方が身のためだっていうところもあるしね。
うん、
うん。で、その都心の会社だったら、その帰りが例えば神奈川とか、ね、千葉とか埼玉に住んでる方は帰れなくなっちゃうので、
うん。
まあ本当早めに帰ってくださいねって言われたので、でね、まあ僕もまあ近かったんだけど、まあその流れに乗ってそのまま帰ってやったんですよ。
うん、おかしいだろ。
ただでもやっぱそれでもめちゃくちゃ混んでて。
いや、そう。あの日、
うん、
その、各社がさ、もう早く帰れ、早く帰れって言うもんだから、そう、夕方の電車が激混みだったの。
激混み。
で、もともと想定されてた夜中8時、9時ぐらいの電車が逆に空いてるっていう。
うんうん、
そう、そんな感じらしかったですね。
ね、空いてたみたいですね。
うん、そうなんだ。
そう、すごかったよ、もう。
だいたい3時くらいから5時、6時くらいまでの時間は、もう、うん、通勤ラッシュの日じゃなくて。
そうそう。
まあもう通勤っていうか、電車に乗ることができない状態。
う
ん、
あ、そう、
ね。もうだからホームに人が溢れちゃうぐらい。で、その、規制かかっちゃったのよ。
入れないからね、ホームに。
そう、大手私鉄とかは、もう新宿ですごい人が押し寄せて、もう、なんだろう、なんかのイベントの帰りみたいな。
そう。
ほんと、パンパン状態。
うん。で、雪がどんどん積もってくるからさ、不安も差し込めてきてさ、うわ、何これどうしよう、帰れるのかな、みたいな。
だからもう、
一応早々にね。
あの時間帯に会社が帰れって言ったから帰った人は逆に失敗だった気がする。
失敗でしたね。その、はいはいはい、結局トータルで言うと、すごい時間ロスしちゃってますね。
大丈夫ですか？
まあ、そんな、うん。
なんかごそごそしてましたけど。
うん、なんか揺れてましたね。机がちょっと揺れちゃいましたけど。
ああ、そういうことですか。
はい。なるほどね。もうでも、極力積もんないでほしいな、と思いますけど。
そうだね。
革靴でね、やっぱり雪の上歩くの超怖いんですよ。
怖いですよ。うん、ツルツルですよ、もう。
ツルツルだもん。
なんかそういうゲームありますよね。なんかこう、ツルツルツルツルって勝手に進んじゃうようなさ。
何のマリオでいう氷ブロックの上歩いてるみたいなもんだ
よね。そうそうそう。上歩いてるみたいな。ツルツルツルって行っちゃいます。
死ぬからね、あれ本当に。
いや、まあ、あの、マリオで滑るのは普通にさ、体のバランスを保ったまま滑るけど、普通は体のバランス崩れるからね。
そうそうそう。尻もついちゃうくらいの、ね。まあそんなこんなで、そうですね、まだ雪残ってますし、
うん、
今後もね、2月中はちょっとまだ、路面っていうかね、こう、道路が凍ったりってありますから、ちょっとその辺は皆さんも足元気をつけて通勤とか通学されてくださいと。まあ、ね、都心に限らないです。もう雪国の人だよってからすればね、甘いこと言ってんなと思われるかもしれないですけど、
うん、
はい。まあまあそんな感じで、これね、お便りも来てますんで、そちらも紹介していきたいと思いますけれども。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。はい、
あれ ?4 通いただいてますかね。
4通ですね。
あ、4通、
はい。じゃあ、
4通ですよ。
今朝見たら3通だった。1個。
あ、あのね、1つね、未収録のやつが、
あの
いただいた、タグがついてます。
あ、はいはいはい。
はいはい。
はい。
はい。じゃあちょっと読んでいきましょうということで、うん、5つ目、アクアさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。日本人の心理の闇ということで、
うん、
寒くなってきましたね。風邪ひいてませんか、はい、すっかりひねくれ者に洗脳されてしまったアクアです。どうしたんでしょうかね。ブラックフェイス問題についてですが、日本人全体として差別してない意識があるならば、あまり気にする必要はないと思います。
これ、ひねくれ者に洗脳されたっていうのは、我々がひねくれ者だっていうことかな？
僕らの配信を聞いた感想だったらそうだし。
そうだね。
また別の媒体で、
うん。別の可能性もある。
ニュースとかでそうなっちゃった、
ね。まあまあ、そうね。我々ひねくれ者ですから、合ってますよ。うん。
そうですね。日本人は海外の人や国際機関といった団体に弱く、言われると素直に聞いてしまう傾向があると思います。
うん、
日本には、火のないところに煙が立たぬといういい言葉がありますが、昨今火をわざとつける輩が国内外問わずたくさんいることが分かってきました。
なるほど。
捕鯨問題も人種差別問題も焚き付けたところが、原因であることが多いです、
うん。
何より子供と一緒にお風呂すら入れない国、これアメリカのことですかね。
そう
ですね。に、幼稚、かっこアニメゲームで野蛮、かっこ生殖文化で差別的、かっこ外国人排他主義だと言われたくないですね。こんな言われてたんですね。そこまで言われてると思わなかったですけど。めちゃくちゃ言われてますね。はい。かつてダメ出しされた日本の文化は浸透してきましたよ。日本人はもっと自信を持つべきです。ただ、海外からハゲを差別的と言われているのに、それは直さないんですね。そっちはだいぶ問題だと思いますよ。長文乱文失礼しました。ということで、いただいてます。もう確かに、ハゲって、海外だとどうなんですかね、まあ、絶対言わないんですかね。
言わないのかな、
まあ、
多分その、
うん、
ハゲててもかっこいいからで、
ブルース・ウィリスとかね。
そうそうそ
う。
その侮辱的な表現じゃないじゃないかと。でもなんかあれ、バックトゥーザフューチャーでさ、
校長でしょ？
まだ、そうそう。いや、校長もそうだけど、うん、ドクもさ、よかった、まだ髪があるぞとか言ってたよね。
言ってた、言ってた。
だから若干その、髪はやっぱあった方がいいんじゃないかっていうか、
まあね、
アメリカも同じなのかなって思ったけど。
ただ、ハゲみたいな、なんかそういう言葉はないのかもしれないね。スキンヘッド みたいな感じは言うのかもしれんけど。
そうね。短く、短い言葉はなさそうですよね。
ね、うん、まあ、聞いたことはないよね。知らないだけかもしれないけど。
聞いたことないですよね。
うん、確かにね。
あの、見た目が全然さ、やっぱり、アメリカって多種多様な人物、人種でいるからさ、髪型もさ、うん、ドレッドだったりさ、
そうね。
まあ、髪の色ももちろん日本人以上にバラエティに飛んでるんで、うん、その、なんかこう、そういう差別的な発言に至らないのかもしれないですね。みんなオリジナルだから。
まあそうね。うん、
日本人だと、こう、ハゲてるかハゲてないかみたいなくらいしか差がないってなってくると、
髪がね。
どうしてもそう、どうしても差別っていうか、まあそういうのネタの対象というか、うん、いじられちゃうのかなって。う
ん、そして、なんだろうね、まあ全員ではもちろんないけども、最近ではその、ハゲをネタにしてる芸人さんとかもいるじゃない。
そう、そっち側もいるんですよね、トレンティエージェントとかね。
そうね。
だからなんかそれが、受け入れられちゃってるというか、なんか。
だからあの、お笑いっていうのがある時点で、人を差別することはまずなくならないと思いますけどね、うん、本質的には。ね、ただ、お笑いのレベルでね、ちょっと、あははは、くらいの感じで、終わるならいいんですけど、
うん、
まあ、学校とかの現場ではもう少しそれが発展しちゃうので、まあ、どう向き合っていくか、だから、なくすことはできないけど、どう向き合うかっていうのは、まあ、各方面で考えていくべき課題かもしれないですね。
そうですね。
はい。
うん、
まあ。ということで、ブラックフェイス問題、ね、我々取り上げましたけど。
はい。
うん、まあ、今もほとぼりされてますけど、うん、まあ、ちょいちょいまた言われることになるのかもしれないけど、毅然とした態度を取るってことも一つ大事かなと思いましたね。
まあね。
まあそう、ね。そうい
や、その知らないっすよ、そんなこと言われても、くらいのこともある程度言ってかないと、どんどん言われてしまうことになり得ると。いう可能性もありますからね。うん、まあ、そこはバランスが大事なのかもしれないんですけれども。はい。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続いて2通目いきますとね。黄金司祭さんからいただいています。久々にいただきましたね。はい。かけらじの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。大学の二次試験に向けてかけらじ聞きつつ勉強中の黄金司祭です。
多分聞かない方がいいと思います。
306回楽しく聞かせていただきました。楽しく聞いてもらってるんだったら。
いや、ありがとうございます。いやいや、あの、二次試験に向けてうちの番組聞いちゃうとちょっとね、ざわざわしちゃう感じするから。
うん、問4あたりでもう、ね、もういいやみたいな。
なんだよ。
まあ、テスト中にこう響いたりして、思考に影響を与えないように。
そうそう。ね。あの、ぜひね、あの、二次試験受けてる最中になんかやたらとちょっと、あ、なんか、グリーンティーの声聞こえんなみたいな感じにならないよね。
そうね。
聞きすぎよう注意ってやつ
です。そう、要注意です、は
い。そういうことです。はい、
情報工学系を志望する僕としては、VR やスマートスピーカーなど最先端かつ身近になりつつある技術は、大学に入った後とても深く関わるのではないかと考えており、大変興味深かったです。
うん。
うん。街をすべて VR のデータに残すというアイデアは、実現の可否はともかく、僕もできたらいいなぁとは思ってました。
うん。
今の街並みだけでなく、過去の地図から大正から昭和時代の街並みを復元しても大変面白いかもしれませんね。
そうなんです。それがやりたいんです。
うん。
言ってましたもんね、ホネストさんもね、うん。ちなみに、私の住む広島県のある工業高校では、原爆投下前の広島の街並みを VR で再現してニュースとなっていたりするので、
うん、
ホネストさんの VR 旅行は場所だけでなく、時間すらも超える時代が来るのではと、期待に胸が膨らみます。
そうなんですよ。うん、タイムマシン作りたいんですよ。
うん。
うん。
うん、
タイムマシンというか、タイムマシン型 VR みたいな。
あ、そうそう。だからもう、この VR で過去に行けるってなったら、まあ、あの、よく言う、過去は変えられんのじゃ、という状態で過去に戻れるわけじゃん。ちなみに。
確かにね。見るだけですからね。
そうそうそう。うん、だからもう本当にそっと自分が中に溶け込むだけっていう状態の、タイムマシーンができるわけだから、僕はそれやりたいな、というのはずっと思ってますけどね。うん。
うん、はい。アーティストのライブを VR 配信によって究極の臨場感を与えてしまえば、いつか現地への参加はごく一部の熱狂的なファンのみになり、チケットの転売もなくなるかも。こう、俺話し続け、ね、あれでしたね。繋がってきましたね。
ね、うん、
以前のチケット転売の話にも繋がって、
うん、
はい。これからも興味深い配信楽しみにしておりますということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そして勉強頑張ってください。
頑張ってください。ね。
まあ、VR のネタは、 引き続きというかね、多分今年のホットキーワードの一つで、僕ちょっといろんな企業のそのトップの方のそういったコラムとかちょこちょこ読むんですけど、
うん。
だからね、VR 絶対入ってますね。
うん。ああ、入ってますか。
ただこれやっぱり各社協力していかないととかで、ちょっとこう、なんだろうな、他の人もやってくれないと、我が社だけではできんみたいな感じの風潮で。
まあだからお金がかかるからね、まずね。
そうそう、
ね。そういう教科あるけども、うん、お金を出さなきゃいけないので、その、うん、どれくらいのその利益が出るか見通しがあったないと、やっぱ経営のトップとしてはね、うん、5を出せないと。
判断できないからね。
まあね、
うん。でもやりたいっていうのは出てるからね。まあ何かしらこれは期待の分野の一つですね。
うん。
はい。で、3通目いっちゃいましょう。
はい。
はい。
はい。かけらじの皆様、こんにちは。東海市から、ダットです。ということで。
ダットさん。はい。
ダットさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
夫婦別、はい。夫婦別姓の夢占い結果は、を拝聴させていただきました。307回ですね。はい、はい。誰かが見た夢の話を聞くのは楽しいですね。過去に私が見て、あまりに取り留めがなかったため、メモって、ておいた内容を紹介します。
ほう。これ、馬馬さんの夢ノートみたいな感じですかね。
そうですね。僕の夢に、夢日記まだつけてますから
、うん。はい。あ、そう。
たまたまジェット機の墜落を目撃してしまい、現場まで、近藤春菜が、誰ですかね、これ。
近藤春菜。
ハリセンボンじゃないの。
タレントさんですか。
え、ハリセンボンの人じゃない、うん、
ハリセンボン。
ああ、ハリセンボンの、あ、お笑いのね。うん、はいはいはい。近藤春菜が運転するボロボロの軽ワゴンで向かってたら、路地が狭くなるので、これ通れるの？夢カルデでは、この夢は心の奥に潜む子供やさ、孤独や寂しさ、空虚を意味します。との分析でした。
お
近藤春菜は関係ないかもしれないですけど
ね。
え、いや、それは
もしかしたら、ダットさんが好きな芸人さんだったのかもしれない。
あ、その直前まで CM で出てたのかもしれない、
ね。あ、そういうのね、出てきやすいね。はい。
うん、
続いて、学校関係で昔から繰り返しよく見るのは、
うん、
体育があるのに体操服を持ってくるのを忘れた。
ああ、わかる気がするね。
うん。
うん。
あと、大学で単位が取れなくて、もう明日は試験なのに全然勉強してないからの、うなされて起床から、もう大人だったんで勉強しなくていいんだという安堵。
これめっちゃわかる。
めっちゃわかります。
これはあるね。
ある。めっちゃある。ああ。なんか社会人だ、みたいな。
そう。試験の前っていうよりかは、単位がなくて卒業できないんではないかっていう悩み、夢を見ますね。
あ、そう。
うん。
で、結局その。完全に試験だわ。
あ、試験ですか。
試験、僕は試験だな。
もうなんか、足りねえってなって起きて、ああよかった、もうなんか足りるとかじゃなくても卒業してたわ、と。ところですかね。
あるわ、
うん。
よっぽど強い恐怖なんだろうね、それがもう。
まあ、試験は結構恐怖だよね。
うん。自分の奥底に眠ってんだろうね、その恐怖って。うん、過去味わった恐怖が未だに残ってんだろうね。
うん、
中学高校までだと試験で多少ミスっても、ああ、ってなるだけで、
うん、
また次頑張ればいいじゃないかってなるけど、単位ってさ、半年単位とかで、また取るの結構大変になってくるから、落としたくないんですよね。うん、
そうね。うん。
留年するからね。
そうそう、留年、最悪留年っていうのが待ってるんで。はい。直近では、肩甲骨あたりをなんかゴニョゴニョ動かすと、空を飛べることを発見。
お
この時点ですごい、なんか、すごいことになってます。このように簡単な方法を今までの人類が発見していないことに憤りを感じる。
ほう。
そして、調子に乗って上空までパタパタ。
お
もし体力が尽きたら落下するということに気づき絶望。という変わったものもありました。
なんかいろいろ考えたんですね。
なるほど、なるほど、
うん。
なるほど。まあでもこれって自分では本来上空までパタパタできないはずなんだけど、夢だとできちゃうっていうね。
そうね、ん。
まあいろんな映画とかからこうインスパイアされて、だからこう、そういう情景を自分の頭の中で作ることももしかしたらできるのかもしれない、うん、ってことかもしれないですね。はい。学校のテストや遅刻など過去のトラウマ的なことが反映されていることもありますが、総じて特に意味はなく、単に脳のデフラグなんだろうなと思ってます。
ああ、なるほど、
うん。
これからも配信楽しみにしてます。風邪など惹かれぬよう、お体にお気をつけてお過ごしください。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
タトさんも僕、ね、いろいろ近い夢を見ているというか、うん。
そうですね。でもこれ聞くと、うん、なんだろうな、昔の人 例えば地球が丸いとかっていうのを知らない昔の人が見る夢ってどんなんだろうなとかってちょっと、ね。
そうだね。その時の知識の夢を見るわけだもんね。うんうん、
そうですよね。
だから空を飛ぶ夢みたいなのも、うん、馬場さんさっき言ったように映画とかにインスパイアされてるから、
そうです、そうです。
ね、そういうの見たことない人だと、もしかしたら見ないのかもしれないですしね。
うん。
うん。
何かしらどっかで見たっていうのがあるから、うん、夢に、反映されてくると思うのでね。
いやだからテストで恐怖で起きるみたいなことはなかったんだもんね、昔の人は。
まあ、だから、そうそうそう自分が、例えばもうハゲ散らかしていて、なんかこう、家族とかとね、なんかこう、家族会議するようなさ、そんな夢とか、自分の例えば娘が生まれたとして、娘が結婚式あげると、なんて夢は、今時点で絶対見るはずがないんですよね。
ああ。まあね。
なんか人がそうなってるような夢とかだったらわかるんですけど。
うんどうなんだろうね、でも。
まあ、ただ想像力を働かせれば、例えば娘が結婚するみたいなところは見れるかもしれないけど、
ね。そうそう、見れるからね。うん、だからか、うん、今僕たちが喋れることは多分全部夢に見る可能性は、あるんだよ、うん。絶対。
そっか、無限大、無限大じゃないけど、うん、まあ、あれだね。聞いた話も全て込み込みで、まあ、
そうそうそう
夢になり、なり
得る。おそらく、僕たちは今、マンモスに踏み殺される夢は見れると思うのね。僕たちは。うん、想像がつくから、う
ん。何かしら映画とかでもね、近い表現ありますか。
で、逆に昔のその狩りに出てた人たち、もうそれこそその縄文時代とか、その旧石器時代ぐらいにさ、この全世界でマンモスと戦ってる人たちは、同じようにマンモスに踏み潰される夢は見れる可能性があるよね。うん、なんか、どこかの誰々
が、ね。すごいリアルでしょう。だってもう、直接見てるわけですから、その、自分の仲間が、マンモスに踏み潰されるところを見てるわけだから。
だから、その人たちにとっては、僕たちのテストの恐怖以上の恐怖がそれで、まあ、身についてるわけだから、多分夢でも、恐怖の夢ってなんかそういうことになると思うんだけど、逆にその昔の人たちの夢の中では、今みたいな、その、例えば車に轢かれる夢なんて、ね、旧石器時代の人たちは見る良しもないわけだから。
う
ん、
まあそうだね。
そういう夢は見ないよね、はい、昔の人はね。
まあだから、長老クラスになった人でも、未だにマンモスの夢で目覚めるみたいで、ああってなって、ああ、もうわし、
そういうことそういうこと。
長老だからもうええんや、という、そういう人がいたんだ、ね、
もう外出んでええんや、俺、みたいな。
出
ん
で
や、
みたいな。
まあそういうこと
なるほどね、うんうん。はい、夢って面白いですね。だから改めて。はい。はい。ということで、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
じゃあ最後もう一通読みますね。
はい。
原田さんからいただいてます。
はい。
タイトル、2月寒中見舞い申し上げますということで、
はい。
読んでいきます。ホネストさんに質問。VR って映像のみで体感的なことはできないんですか、はい、もしできるなら、マイナス30度とかアフリカサバンナの風や動物たちを目の前で見たいです。
あー、なるほど。
体感したいことなのかな
っていう。そうですね。映像以外のことも体感できるようにならないのかってことですよね。うん、まあ、そうなるとね、やっぱり VR のあの機械だけではむ、難しいので、施設的なものと組み合わせでやれば多分できると思います。
なんか多分 VR ボックスみたいな、うん、その、昔で言う、こう、テレフォンボックスみたいなさ、なんかああいう、まあ、まあ、今もありますけど、
電話ボックスね、
ああいう中に入って、あ、そう、電話ボックスね。電話ボックスに入って、地面がなんかこう、こう動いてっていう、うん、それくらいの大きな装置だったら。
そういうの作りたいの、僕は。本当はね。
でも、まあ、大学とかで作ってたりするけど。
そう、あるんだけど、あれはね、まだね、うん、僕の要件は満たしてないのよ。
厳しいですね。
すっげえ上からだけど、いや、僕の要件はもっとすごい要件が、これをやりたいっていうのはあるんだけど、でも今新宿で VR ゾーンっていうね、VR が体験できるようなところありますけど、はいはい、あれなんか車運転する用のその機械があったりとか、うん、なんかそれこそ一部屋分が自由に歩き回れて、その中歩き回ると、なんかこうね、恐怖の館の中をこう歩いてるような感じになるとかっていうようなところはあったりするんで、まあそこの中で例えばマイナス30度みたいな冷気が送れれば、
うん、
なんか、実際に自分寒いし、映像的には、まあ寒いから脳が混乱しないみたいな感じにはなると思いますけどね。
うん。
まあ、でも一つ付き添いでやらないとさ、なんかこう、パカッたりとか死んでる ね、死んでるみたいなことになりかねないんでね。
それこそね、マトリックス
の世界に。安全性、そう、安全性も高めないと。
そうです。
いけない。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。グリーンティーさんの家探し。
うん。
以前東京は仕事をするのには最高だけど、住もうとは考えていないとお聞きしたような。
うん。
ならば、思い切って静岡に一軒家。
うん。
マンションって意外に人間関係のトラブルが多いとか。一軒家なら少々大きな音を立てても文句を言われることも少ないのでは。
はい。うん、
まあね。いや、静岡だったら一軒家の方がいいかなとは思いますね。
そうですよね。
そうだね。うん、
まあ。最後に、私と、うん、あ、どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。あ、いいですよ。あの。
でもせっかく今、家を建てる建てないの話なんで、ね、ぜひ。
あ、まあ、あの、
家族、家族とか建てるぞ。
大変ですよね、でも家ね。あの、なんていうの、賃貸でさ、新しいとこ借りるとか、マンション、まあ、買うとかっていうのは、なんとなくこう、今までの想像で、あの、流れを想像できるんだけど、家ってなると土地、うん、まあ、分譲住宅をそのままポンと買うっていうのは、まあ、一つ、手ではあるんだけどね。だから、
うん、
土地がもともとどういうところだったとかね。
なんか、あ、だから沼地、湿地の上にこう埋めてられてできたところなのか、それとも硬い地盤が下にあるのかってことでしょ？
あとはその、憲兵率？あの、はいはいはい、そこの土地に、の建築制限とかがあったりとかね。
なんか、うん、土地の中満帆に家作れないからね。
あ、そうそうそうそう。
そのうちの何パーセントまでって決められてますから、まあそういうこと気にしなきゃいけない、
ね。そうそうそう。だから結構ちょっと、まあいろいろ勉強が必要だなっていうふうには思いますね。
うん、大きな、はい、ポイントで言うと、やっぱりその、今後そこに、が、その、かそっていくのか、人が増えていくのかっていうところに着目して、土地を買うっていうのは一つ大きな、
そうですね。
買い方、かなと思って、本当にその、ま、移民が来なければですけど、本当に少子高齢化なんで、土地が最後余っていく形になるんですけど、その時にこう、都心で言うと、今、開発が進められて、タワーマンションがどんどん建っていくような場所だったら、
うん、
かなり売れると思うんですよね。まだそこにたくさん人が集まるので、まあ
うん、
ただ、ここお値打ちですぜ、みたいな、ちょっとこう、外れたところで、お値打ちなんだけどマンションを購入すると、その土地の価格は相当下がっていく可能性はあるんですよ。
うん、
もうそこにわざわざ行く必要ないですから。
うん、
ってなってくると、まあ、土地の金額と多少上がっても、最終的に売却するときの金額も上がるっていうことも考えうるんで。うん、
まあ、だから売却を、する前提なのかどうなのかっていうところ
も、もちろん
そうですね。一生そこに住みますだったら。
単純に家があればいいという気持ちであればね、
うん
まあ、全然いいんですよ。固定資産税とかも安く住みますからね。
まあ、そうだね、うん。もちろんそうだよね。
はい。
まあちょっと家はまたどっかで、なんか、
まあ、
我々さんにも興味のある分野ですから、
はい、
うん。
またやりたいですね。はい。最後に私と夢つながり、かっこ忘れているでしょうか。そして、うん独身貴族のうまうまさん。はい。覚えてますよ。はい。なぜか僕が出てきた。まあ、顔も知らないの
に。ああ、そうだね。
ありました。
あったね。
はい、307回夢占いで、夢の中で今自分は夢を見ていると気づくことがあると。確かに僕言いましたね。うん。
言った。
私も似たような経験があります。
ほう。
何も準備もしてないのに、今日は飛行機に乗っていくと、今離陸しようとすると、これは夢だと思った瞬、途端、現在の、現実の私が寝てる。
うん
うん、夢は逆夢って言って悪い方がいいという人もいますが、
あーはーはー、
まあ聞きますね、そういうのね、
うんうん。
逆に良かったじゃんっていう話ですよね。なんかこう事故の夢とかを見ると、
うん、
そんなこ
と起きないから見たんですよというね。2月は春の訪れと言いますが、未だ寒い日が続きます。特に今年は異常な寒さが続いております。
うん、
ですね、うん。お体に十分お気をつけてください。インフルエンザにもまた、ね。うんお便りしますということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。もう結構、過去3回くらいいろんな話題を取り扱ってるので、これを読んでるだけでなんかコーナーをやっちゃってるような。
そうだね。
感じに浸ってきてしまいますけど。
いやー、今日もやってきましたね。
うん。そうですね。
待っていきましょうか、うん、じゃあ。
タンタンタタンって言ってね。うん、終わりかいっていう。オープニングですからね。はい。じゃあ、コーナーの方に移りたいと思いますけども
。はい。
今日のかけらじタイムズはホネスさんですね。今日はいかがでしょうか？
今日はですね、最近、お一人様が注目されていると。 知ってました？
うん、まあ、なんとなくはね。
あれ、うん、一人焼肉とかそういう系統の。
はい、そうそう。まあ、一人と言ったらな、まるまる。まあ、一人まるまるっていう話を僕過去にしたような気もするんですけど、どっちか忘れましたけどね。うん、だからその、お一人様というのが、どうやら、まあまあ、再注目されつつあるというか。
うん。
なんか、より、こう、お一人様感が世の中的に強くなってるという、そんなニュースが、ございましたので。はい、まあ、それをちょっと取り上げながらですね。いや、今の時期やったら、お前、仮想通貨ちゃうんかいみたいな突っ込みは、一旦置いとい、
うん。まあ、コインチェック多分もうやばいでしょうけどね。どう考えてもね。
まあ、でも、そこら辺のニュースは多分、もう、専門的なところでいろいろね、やられるでしょうから。うん、僕みたいな。
時間差、そうそう、時間差があるから。
そうそう。
うん、2月10日時点でまた、うん、
仮想通貨ね、特にやってない人間がそこら辺喋るとお前何も知らないでってまた言われる可能性もあるんで、ね、うん、どちらかというとお一人様の方が、まあ、ね、経験もあるという、まあそちらのニュースを今日はちょっと取り上げさせていただこうかなというふうに思います。うんう
ん、なるほど。
好きな話題を取り扱うっていうのね、我々のスタンスですからね。はい。ありがとうございます。続きまして、井戸端カオスはグリーンディーさんですね。
はい、今日はね、怪我について。まあ、井戸端カオスでね、3人で話をしたいなと思っていて。
はい。
まあ、昨日までね、昨日の夜9時ぐらいまでは別のテーマを用意していました。
え？
はい。え、怪我しちゃったってことですか？
そう。まあ、詳しい話は後で。
あ、はいはい。
話します。
はい。まあ、喋れてるからね、なんかもう、なんかこう、10秒ではないにしてもね、重症ではないにしても。
まあ、まあ、ちょっとその辺もね、はい、コーナー内で。
はい。
説明したいと思います。
怖い怖い。怖いぞ、なんか。はい。皆さんも心配になってるかもしれませんが、ちょっと最後まで聞いていただけると、うん、はい、何かわかると思います。はい。ということで、参りましょう。
一人、丸々を語ろう。
いやいや。
っていう話題をしたことがあるんですよ。覚えてます？お二人。
うん、過去にね、なんか一回、
うっすらと、
うん、したなっていう感じです。
もううっすらだよ、うん。中身の内容なんて覚えてないでしょ。
覚えてない。覚えてないわ。
でもなんか人からとかそういう話はしたような気がする。
ああ、そうです、そうです。うん、もうまさにグリンチさん、さすがですね。うん、そうなんです。覚えてないのも、まあ、当たり前でですね。やったのが2014年5月30日というね。これでも、別に僕のテーマではないですね。
あ、そうなんだ。
はい。私その時、あれですよ。司会やってましたんで。
あ、じゃあ、うまうまさんか。ね、
そうですね。井戸端カオス
か。
まんまさん覚えてない。
僕が一番覚えてない。
うままさんがやってたはずなんですけど、うままさんが覚えてないって言われちゃったのちょっとどうしようかなと思ってた。
おー。全く覚えてないわ。人からとかも覚えてないし。ごめんやけど。
まあ、あれですよ。まださ、まだ20代の頃ですから。おそらく。
いやいや。一人シリーズ第1弾。一人まるまるを語ろうという題でですね。
第1弾で終わってるかなっていう。
やっていただいたはずなんです。
じゃあ今回第2弾なわけだな。
まあ、これ第2弾かどうかわかりませんけど。今日一人まるまるを語ろうというよりも、うん、まあニュースですから。どういうニュースがあるのかってちょっと今日はね、まずご紹介させていただきますけれども。
はい。
これハフポストというですね。
うん。
ニュースサイトがあるんですけれども。
はい。
ご存知ですかね。まあ、いろいろ調べていただくと出るんですが。うん、まあ、ハフィントンポストですね。はい、正式なね。はい。そこでですね、誰かと過ごすより、一人が良くない？ 29 歳女性編集者が、お一人様専用東京ウォーカーを作ったよという、まあ、そんなニュースが。
ああ。
で、まあ、どういうことかというと、創刊30周年を控えた東京ウォーカー、これご存知ですね。なんちゃらウォーカーってよく、お店で見ると思いますけれども。
うん。
はい。
その東京ウォーカーさんがですね、まあ、勝負に出ましたということで、この冬にですね、このお一人様専用ウォーカーというのを、 まあ、出したんですね、雑誌として。
うん。
で、今までのまあ、東京ウォーカーとか、まあまあ、どこどこウォーカーっていうのはどちらかというと、例えば夏は花火大会特集とか、まあ冬はイルミネーション特集とか、
うん。
まあどちらかというと、かけらじでは、かっこ笑いがつくような、まあそんなね、うん、あの話題を取り上げて、うん、花火大会でいいところはここみたいな。横浜は何月何日に花火が上がるから、おすすめのスポットはここだよみたいなことが、まあ、たくさん情報として書かれていると。
もうデートを前提とした感じですか？そうです。という感じですよね。
そうなんですよ。
うん。
そこなんです。まあ、やたらと、まあ、季節イベントをね、こう、ドドンと出してくるとか。
うん。
まあ、リア充御用達なんていう言われ方もしますけれども、まあ、そういう雑誌としてのイメージが非常に強い東京ウォーカーだったんですけれども。うんうん、まあ、逆にね、その真逆を取って今回、そのお一人様専用という、まあ、そのウォーカーを作りましたというのが、まあ、ニュースに出てるわけなんですよ。
うん。
で、これどういうものかというと、
うん。
まあ、その一人のプロたちがですね、インドアだとかアウトドアっていうのを問わず、一人の時間を満喫する方法っていうのを教えてくれる、そんな専用ウォーカーになっているんだそうです。
なるほど。
ここまでの話を聞いて、お二人、これどうですか？読んでみたいと思いますか？
まあ、読んでみたいね。
まあ、うん。まあ、手元にあったら、まあ、さらっと読んでみようかなっていう感じ。うん、
そ
うね。
あ、それは何？あの、まあ、バラバラっと読むだけで、なんかそれを見て、なんか、じゃあ、実際にこれ行ってみようとかっていうことではなくってことですか？
うん、今、どっちかっていうと、今自分がやろうと思ってることだけで、時間が 100% リソース使っちゃってるんで、
充実してんな。
追加でなんとかって、ちょっとね、それを超える何かがなければ、ちょっと、やれませんぜ、と。
なんだそれ。読むな。
いや、ちゃんとね、話は聞きますよ。話は聞いた上でね。
すっげえ上からじゃん、何それ。びっくりした
。そういうのもあるんだ、ふーん、みたいな感じになりそうかなっていう。
なんで編集長スタイルで行くの、そこ、なんか。お、いいんじゃん、いいんじゃん、それ。うん、うん、いいんじゃん。
編集長知らないけど。
とりあえずおめでとう。うん。
とりあえずやっておこう、みたいな。
グリーンティーさんどうですか？グリーンティーさんも同じ感じですか？まあまあ。まあ、結婚したばっかりだし、別にお一人様じゃないです
よ。いやいやいや、まあ、
ね、まだ4本じゃない
です。いや、そういうっていうよりかは、別に結婚しても一人で行動する時間ってあるじゃない。
まあもちろんもちろん。
そうそう。でそういう時にじゃあ参考になるかなっていう。
ああ、なるほど。あ、じゃあ参考にしようという意思で。うん、見られるわけですね。
まあ。
馬場さんみたいに、上からじゃないですね。
まあ、純粋に興味はあるっていう感じですね、
だから。なんだろう。
うん。
馬場さん、一回なんか否定しときます？
うん。僕はね、その、どっちかというと、リスナーさんが満足いただけるんだったらいいなと思ってるので。
あ、なるほど。
僕がやろうって言ったところで、へーってなっちゃうじゃないですか。
うん。
だから僕は、
すごい言い訳考えて
た。相槌を打ちますよ。相槌を打ちます。
あ、そうですか。
言い訳得意ですから。
じゃあしっかり合図打っていただいてね。期待しますけど。まあこれまあ、多分そういう人多いと思うんです。まあ、うままさんのこと今ね、言いましたけれども、まあ、ふーんって思ってる人もいると思うので。
うん。
まあ、今日はね、この一人さんの専用ウォーカーがどういうものかっていうところをちょっとね、紐解いてみたいと思いますけれども、はい、企画者はですね、先ほど29歳女性がって言いましたが、ウォーカーの編集部のですね、中村さんという、女性の方が、まあ、ニュースに書かれてるんで、そのまま読みますけれども、自身もお一人様という中村さんがですね、まあ、誰かと過ごすことを前提としたウォーカーに疲れたと。いや、中の人がそれを言ってるんですね。疑問を感じたと、いうふうに語っております。
うん。
なんで編集しとったんやっていう、その本質的な疑問も湧いてきちゃいますけどね。
まあ、それもありますけど、やっぱりそこに、ちゃんと彼女は疑問を感じたわけですよ。でなんで、その、誰かと一緒に過ごすことしか前提にしてないんだろうと。もうちょっとそれよりも前に立ち返る部分があるべきなんじゃないかと。
ね。
まあ、それを思った、中村さんはですね、もう、この、なんだろうな、この世の、なんか全般的にこの冬の寒い時期、ね、手を繋ぎながら街を歩くカップル、
うん。
を目にしたときにですね、これもう、一人 そんな悪いことなのかなと。
うん。
そんな心の隙間を埋めたいというふうに中村さんは強く感じまして、この一人専用というものを、まあ、編み出すわけなんですね。
うん。
うん。で、まあ、どういうものが載っているかというとですね、お一人様専用の、この、お一人様専用ウォーカーに、まあ、いろいろありまして、一人でしたい100のことというふうに題しまして、まあ、いろんな一人〇〇っていうのを紹介してるんですよ。要は、2014年に我々がやった一人〇〇ね、第1弾としてやりましたけど、あれの100個バージョンが書かれてるという、ね。
いや、でも、じゃあ、うちら、相当先取りしてたんだね。
そういうことです。
ね。
4年もぐらい前にですね、うん、我々はやってたということなんです。
出版しときゃよかったですね、じゃあ。
ね。
まあ、あれも、よそから取ってきたコンテンツをただ言ってるだけなんです
よ。まあ、確かにね。
まあ、そういうね。経緯がありましたという、ことなんだそうですよ。うん、で、まあ、いろいろこう、インタビューにこの中村さん答えていてですね、やはりま、この、誰かと一緒に過ごすっていうこと自体が、まあ、お一人様にとってはすごくプレッシャーだと。見えない圧力を感じると。まあ、そもそも大きなお世話なんじゃないかっていうようなことを考えていらっしゃったということなんですよ。うん、で、まあ、その、障害未婚率が過去最高というような、ああ、ことの話も出てきてまして、もうこれは、やったら絶対受けるだろうという信念のもと、中村さんはですね、社内で、このお一人様前提のものを、作りたいということを言ったんだそうです。
うん。
で、そうした時に社内からは、これ読者を逆に傷つけるんじゃないかとかね。
うん。
ちょっとネガティブすぎるんじゃないとか。逆に炎上しちゃうんじゃないかっていうような、まあ、いろいろ反対意見が結構多くあったんだそうです。
うん。
ばあ。で、まあ、それをね、いや、違うんですと。一人で過ごすことが人生のプラスになることもあるんです、逆にと。まあ、そういう視点で作れば、受け入れられるんじゃないですかというようなことを、まあ、説得していって、まあ、社内からも徐々にね、あ、まあ、それだったら確かにいいのかもしれないということで、作ったんだそうです。そうしたところですね。なんと、このお一人様専用ウォーカー、発売後2万部を超えるヒットになったそうで。
なるほど。
だいぶこれが受けていると。
だ
から今の世の中はこのお一人様専用っていうところに、あまりネガティブなイメージを持っている、まあ人ももちろん一部いるでしょうけれども、まあ同じように、中村さんと同じように、この、まあ、人生のプラスとなるような一人〇〇っていうのを紹介してもらえるんだったらちょっとやってみたい、買って読んでみたいという人が、まあ、これだけいらっしゃったということで、もう増版も決まっているそうでですね、
うん、
どんどんこういうのが増えていくんだろうというようなところで、まあ、ニュースになっているということなんですね。
中身はじゃあもう当然それなりに目から鱗みたいな。
だからお店の例えば紹介とかっていうところもあるでしょうし、まあ、どういうものが書かれてるかって、もちろん一人カラオケね、こんなことありますってところもそうだし、あとはまあ、一人ゴルフとか、ね、ソロキャンプ。
うん。
ああ、最近結構やってる人多いっす
よ。そうそうそう。まあ、そういうようなところも書かれてたり、あとまあ、表紙に書かれてるものをちょっとバーっと読んできますけど、一人しゃぶしゃぶとかね、一人ディズニー。
うん。
あとは、寝袋でとことん自堕落に。とかね、一人鍋、暗闇でヨガ、VR で現実逃避、一人旅、一人寿司とかね、まあそういう、うん、なんかいろんなそのお一人もアウトドアもインドアもいろいろある。で、あと模型作りに没頭とかね。
なるほど。
そういうなんかこう。今まで東京ウォーカーってウォーカーっていうだけあって、外のイベントがどうとかっていうようなところが多かったじゃないですか。お店の紹介、花火はこんなことがあります、何時からですみたいな。そんな情報だけではなく、もう模型作りのところも書いてあるし、あとはホームロースターを使いこなすということで、コーヒーの美味しい入れ方とかね。
うん。
まあ、そういうようなところも、いろいろこう一人の、優雅な時間を過ごすためのアドバイスみたいな、とか。そのものの紹介っていうところを、この中ではやっているということなんだそうですね。うん、
なるほど。
だからしっかりそういった、その一人で過ごすためのガジェットの紹介ももちろんあるし、それの方法も伝えるし、こんなことやるともっと面白いですよ。一人丸々ってこんなのがあるんですよ。知ってましたかっていうようなところの情報発信にも、まあ、繋がっているというようなところなんだそうですね。
うん。
はい。ここまで聞いてどうですか？ちょっと馬場さん意識変わったりしましたか？
いやーなんかもう普通に、ググったら出てくるような内容ばっかりだったんで、なんか、なんだか2番向かってる人ってこれ結構情弱の人なんじゃねえかって。
どうした？どうした？今日、なんか喧嘩スタイルか？おい。
いや、ちょっと今年こんな感じで行ってみようかなと思います。
ほら、うまうま、おい。
何それ。ただ、スカイプで煽ってるだけじゃない
ですか。おい、ほい、ほい、ほい。
いや、そんなね、継続な、ね、やり方をしたいとかじゃなくて、まあ、まあ、いいですよ。いいっていうか、その、本を出すってこともすごくいいし、その、東京ウォーカーが今までは誰かと行くスポット、うん、おすすめスポット、きっと特集、ね、こんな穴場がありますね、みたいなね。
うん。
お一人様に変えたところで、例えば、一人じゃないといけないようなくらいの場所とかね、ここはお一人様じゃないと入れなくてですねっていう、うん、そうなのみたいな言うのが、パンパンに詰まってるなら僕絶対買いますけどね。
なるほど。
なんかその、表紙に書かれてるやつって、勝手にやったらいいんじゃないっていうものしか書かれてないんで
ね。あ、まあね、表紙のところはまあもちろんそうなんです。
そう、多分中身見たらきっと、ああ、みたいな、あるんだと信じたい。はい。
一応中身もいくつか紹介されてるんで、ちょっと紹介しますけど、まあさっき言ったその、ソロスペース、一人でテントをやる、まあ外で、アウトドアやってみるみたいな時に、まあ、その、一人ならではの便利グッズだったりとかっていうところの紹介はもちろんあるんですけど、例えばなんか、こう、一人だと、ちょっとお得ですよっていうところの代表例としては、ディズニーですか。お一人様ディズニーというところのページもあってですね。うん、これ、ディズニー一人で行くと何がいいかっていうところが書かれてたりするんですけど、一人だと、ファストパス持たなくても、一人専用レーンっていうのがディズニーあるんですね。乗り物には。で、そうすると。
もう乗るの勇気いりますけどね。
あ、でもね、一人専用レーンで乗る人っているんですよ。で、ほぼ待たなくていいの。あれって。
ああ、いいですね、それは。
要は、大体ディズニーって皆さんご存知の通り、3組とか、2組とか、まあ、2人一緒とかで行ったりするじゃないですか。で、うん、乗り物、アトラクションって席が、こう、席数決まってるんで、どうしても、あまりの席って出てくるんですよ。一席とか。ね。ポツポツって一人席ずつ余ることが結構毎回あるんで、うん、そういう時に、お一人様は優先的に乗せてくれたりするんですね。
なるほどね。
うん。
で、そうするとこう、二人でね、90分待ちとか120分待ちでずっとこう、並んでる人を横目に、お一人様って結構スイスに乗れたりするんで、うん、なんでしょう。みんなで行くことももちろん楽しいんだと思いますけど、ディズニーが本当に好きっていう方は、いろんなアトラクションを一日乗り放題みたいな。感じにできるっていうところが、まあ、お一人様の特権ですよ、みたいな、プチ情報も入れつつ、一人で行くならこういうところ、普段ね、みんなで行ってると、なかなかあっち行きたいけど行けないな、みたいなことがあると思いますけど、こういうところ見ると、一人ならではの時間楽しめますよ、みたいなところの情報が、一応詰まってると。
うん、
まあ、これもね、言ってしまえばネットに載ってるだろうって言われちゃうと確かにそうなんですけど、まあ、そういうのが、まあ、一冊にまとまってるっていうところに、まあ、魅力を感じて、まあ、買われる方っていうのが多いのかなと。
うん、うん。
はい。いうようなところなんですね。
はい。
で、まあ、いろいろね、まあ、一人っていうのは勇気非常にいると思いますよ。もちろんお店に一人で行くとかね。まあ、孤独だなっていうようなところもあると思いますけど、うん、この、まあ、本の中で一応その、お店の紹介とかあるときには、周りのお客さんも一人人が多いですよ、みたいなお店とかも一応紹介してるんだそうです。
うん。
要は周りが団体客で自分が一人ぼっちだったらなんか結局ね、孤独を感じちゃって嫌だなって思われる人も、まあ、
そうですね。
まあね、いると思いますけど、まあそうじゃなくて、周りの人ももうお一人様が多いですと。まあそういうお店だったら別に行っても、なんかそんな孤独も感じることないじゃないですか。まあそういう一人率みたいな。うん、まあ、そんな、お店の特集もやってる。 だから、通常の、なんか、美味しいお店紹介では絶対に書かれないような、ここのお店は一人率何パーセントですよ、みたいな。まあ、そんな紹介のされ方もしてる。まあ、それはちょっと面白い取り組みなのかな、と。
うん。
こういう。その、飲食店からしてもね、それってすごいウェルカムだと思うんですよ。だって、カウンターで一席だけ空いてる状態だったら、来てもらった方がいいじゃないですか。そうそう、うん、だから、その雑誌も、まあ、それもちろん、その、お店もね、全面協力してもらえると思いますし。
うん。
まあ、バーだったら、もともと一人で入る人も結構たくさんいらっしゃいますけど、うん、ちょっとした小料理屋とかそういうね、料理屋さんとかも今後は入りやすいんですよっていうのを、こうやって、まあ、何でしょう、飲食業界だけじゃないとは思いますけど、その辺の経済はね、一、うん、人様が回していくっていうのもありなんじゃないかって思いますけどね。
うん。
だって、お一人様って金たくさんあるじゃないですか、なんか、そう言っちゃう。表現が語弊あるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
その誰かと一緒に行く方がお金をかけやすいので、どっちかというと一人の方がお金を所持してることが多いんですよね。うんうんうん、そうするとやっぱり一人ちょっと豪華に焼肉行きましょうとかね、しゃぶしゃぶ食べましょうっていうのが一人でもできるんだったらね、うん、まあ、なかなかいい文化にもなるのかなと思いますけど。
うんうん、はい、はい。まあそういうようなところがあったりしますので、ぜひね、これご興味ある方はやってもらいたいですし、僕もついこの間それを、まあお一人様ってすごい、あ、いいなって実感したことがちょうどありましてですね。
うん。
お昼なんですけど、ランチ？
うん。
ランチで僕、テレビで紹介された、もう、有名な、お店があったんですよ。
うん。
ご飯屋さんね。
うん。
で、そこってまあ有名なシェフがやってるお店で、もう、お昼も夜も、もう、ほぼ2ヶ月先まで予約パンパンです、みたいな。まあ、そんなお店があって。
うん。
で、はい、それ紹介されてて、あ、これ美味しそうだな、これ食べたいなって思ったんですけど、ネットで検索しても、やっぱりもうネット検索、ネット予約もパンパンで入れなかったんですよ。
うん。
で、ちょっと諦めかけたんですけど、いや、これ一人だったらもしかしたらいけるかもしれないなと思って、その、放送があった次の日に、電話かけて、今日ってお昼一人入れないですかねって聞いたら、あ、お人だったら大丈夫ですよってことで、
あ、
翌日にすんなりね、そのお店でご飯食べれたんですよ。
あ、カウンター席みたいな？
いや、カウンター席じゃなくて、その日結局ね、僕、2席分取って、夕方食べたんですけど、そうそう、だからお一人って言うと、結構入れてもらいやすいのかなっていう。
いや、そうですよ。飲食店からすると多分そうだと思いますけど。
うん、だから、結局まあその時はね、2席分空いてたんで、そこに入れてくれたんだと思うんですけど、でも結構すんなり入れて、ああ、こんだけ予約パンパンで諦める人多いんだろうなと思ってたんだけど、もうすごい美味しいご飯をね、食べれたっていうのがあるんで、もしね、このご家族お持ちで、いや、うちは結局ね、家族のこと考えて、なかなかそういう、一人で行動っていうところも、まあ時間的にはあるけど、なかなかそういう時間ないんだよねっていう人でも、例えばね、お仕事やられてて、なんか、こう、お昼時は結局会社で食べるとか、なんか外出先で食べるみたいなところが、いる人って絶対いると思うんですよ。そういう人が、じゃあお昼の時間帯はお一人様専用でなんかやってみるみたいな時にも、この、まあ、雑誌使えると思いますんでね。
うん。
そういうような形で、いろんなお一人様専用を活用してもらうということができるのかなということで、今日はお一人様専用の東京大岡についてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、井戸端カオスは、まあ、テーマ、怪我ということで、
はい。ちょっと心配しておりますけども
。何があったの？怪我。
まあですね。まあ完全にですね、まあ自業自得な怪我をしたという、まあ、ことにはなるんですけれども。まあ、はい、まあちょっとそのね、どういう、まあ背景で怪我をしたのかという、まあその辺をちょっとまず話してですね。
はい。
まあ、あとはまあ3人の怪我経験をね、ちょっと、あんまり聞いたことない。
いや、なんか痛そうだ
った。いや、言ったことない。
ね。まあちょっとそういうのも聞きつつ、まあ心の慰めになるといいなという、
そういう感じなんです。いや、それもクリティさん専用のコーナーですけど。
まあですね、 まあ、ちょっとね、最近、正月とかね、年末年始で結構食べたりとかしてたんで、まあ、ちょっとジョギングでもするかと。
おぉ。
いう感じで、まあ、ちょっと夜だったんですけど、はい、まあ、食べて、まあ、夕飯食べて、ちょっと時間を置いて、まあ、ちょっとその辺一周ぐらい走ってくるかみたいな感じで、ちょっと昨日夜走ったんですね、ちょっとね、軽く。
うん。
うん。で、別に走ること自体は別に何もなかったんですけど、目的の、まあ、目印にしている駅がありまして、まあ、その駅に着きましたと。で、まあ、走り終えて、まあ、まあ、はぁはぁ言いながら、まあ、ちょっと休憩するかと思って、で、その駅の近くに、まあ、公園というか広場みたいなのがあってですね、その広場が、ちょっと階段を降りていくようなところにちょっと広場があるみたいな感じなんですね。
はい。
はい。
で、じゃあちょっと広場にベンチがあるから、あのベンチまで行って座るかと思ってですね、まあその階段をとことこ降りつつ、あれちょっと今何時だっけと思って、携帯をこう上げてですね、こう時計を見てたらですね、うん、最後の2段ぐらいで階段を踏み外しまして、
しかもだいぶ上の方で踏み外してます。
あ、いや、最後の2段、下がっていくと最後の2段。
あ、最後の2段。
うん。で、階段をこう踏み外してですね、で、まあ、ぐきっとこう右足を捻挫したんですよ。
わ
あ、痛そうだ。
で、まあ、その時にね、グキッっていう音がしたんだよね。
やだ
やばいっすね。
やだやだ。
ほんで、もう倒れ込みまして、その、平場の
中央。結構なやつじゃない？
そう、30過ぎて何やってん
の？結構なやつだと思うんですけど。いや、ま、マジやらかしたなと思って、こう、まず広場にこう倒れ込んでですね。で、とりあえずベンチの近くまで行くかっていうことで、もう、右足をやっちゃったんで、とりあえず左足を、
ま
あ、うん、左足をこう、ケンケンやってですね、左足だけでこう飛び跳ねて、あのベンチのところまで、まあ、とりあえずはたどり着いてですね。
うん。
で、まあ、ちょっともう、やべえなと思いながら、携帯があったんで、家に電話してですね、家というか、
うん、
うん、
嫁さんに電話をして、
うん、
で、嫁さん家でちょっとうとうとしかかってたんですね。
いや、最悪じゃん、もう。やめてやれよ、起こしてやる
よ。ごめん。足捻挫して動けねえわ、って。ちょっとね、あそこの広場のところでちょっと帰れそういないから、ちょっと迎えに来てもらえるかな、つって。電話してですね。
何してんだよって話だよね。ジョギングするのは自分の自発的な動きですからね。
で、まあ、
ちょっとスマートフォン落としちゃった。
はい。
はい。
ちょうど車で迎えに来てもらって。で、その時に、一回電話切ったんだけど、もう一回電話して、ちょっとね、立てないかもしれないから、傘持ってきてもらえるとか、ちょっと、それ、注文をちょっといちいち入れながら。
え、傘って何ですか？
いや、杖代わりに。
あれでしょ？杖代わり。
杖代わりになるかもしれんと思って、ね。で、まあ、とりあえず、車、迎えに来てもらって、乗り込んで、で、まあ、家にそういう捻挫を応急処置するものがあるかどうか分かんなかったんで、とりあえずドラッグストアに寄って、さっき捻挫したんですけどね。なんか、どういう処置したらいいですかねみたいな。聞いて、まあ、湿布をそれでちょっと買って、で、まあ、家に帰ってきてですね。で、まぁ、ちょっとネットでちょろちょろ調べると、まぁ、こういうことを、とりあえずしたらいいよっていう。まぁ、とりあえず病院に行った方がいいと思うんですけど、まぁ、昨日夜だったし、すぐにちょっと行けなかったんで、まぁ、こういうことをしたらいいよっていうのをちょっと調べて、まぁ、その処置をして、うん、まぁ、寝てですね。で、今に至ると。まぁ、そういう感じではあるんですけど、まぁ、ちょっとね、
や
っ
ぱ、じゃあ、うん、晴れは引いてるんですか？まだ、
まあね、多分腫れてると思います。普通に足を見たら、昨日の夜の段階でやっぱりもう捻挫した直後は腫れていて。
まあそれ、骨にも影響あるかもしれないので、やっぱり一応病院に行って。
そうですね。
で、
う
ん、レントゲン取った方がいいと思いますけどね。で、
さらっと骨って言った
らいい。そうですね。うん。
いや、この骨の使い方はもう、
正しい使い方ね。
正しい骨の使い方してます。うん、
まあちょっとね、今日歩くのがちょっと厳しいようであれば、今日もう病院、あの休日だけど、あのそこでもやってるところに行こうかな、これから行こうかなと思って。
早く行った方がいいです、うん。
ただまあちょっと昨日やったことを、まあ、簡単に言うと、まあ捻挫ってあれなんですね。よくよく調べるとその靭帯を痛めるとかね。
はい。
いうのがまあポイントで、まあさらに言うとまあ骨まで行ってるかもしれない、ひどい時はね。ということなんですけれども、まあその靭帯があの単に伸びちゃっただけなのか、ちょっと切れちゃったのか、完全に切れちゃったのかによってまあ重症度が違うと。
は
あ、
は
あ、うん。でまあどちらにしろまあ病院に行くと、立てないとか歩けないっていう場合はまあ基本的に病院に行けというふうにまあネットには書いてあって、うん、ただその病院に行くまでのまあ応急処置としてまあこういうことをしなさいというのがあったんで、まあそれはちょっと昨日やって。寝ましたと。で、これちょっと皆さんももし、あの、ご存知でなかったら覚えておいた方がいいんじゃないかなというものでちょっと今日紹介させていただくと、まあなんか、ライス処置というのをやれと。
ライス処置
書いてあります、
ね。ライス処置。
で、ライス処置っていうのは、まあ、あの、略語で、あの、RICE っていうアルファベットの、まあ略で、それをまあ、ライスって読めるんで、ライス処置と言ってるんですけど、で、R が、あの、何の略か書いてないけど、安静。で、I が冷却。で、C が圧迫。E が、これなんだ、健常っていうのかな。上げるっていう漢字を書きますけれども。まあ、そういうことをして、まず、応急措置をしなさい。まあ、具体的に言うと、安静はわかりますよね。まあ、足を、あの、怪我したところを、まあ、休めなさいと。で、まあ、冷却は怪我したところ、まあ、あの、捻挫でね、腫れているので、まあ、そこ冷やしなさい。なんで、これに関しては、昨日あの、保冷剤をそこの部分にこう、当てて、まあ、冷やすっていうのを、まあ、しばらくちょっとやりました。で、あと、圧迫っていうのは何かっていうと、その、捻挫した部分を無理に動かしちゃうと、まあ、あの、安静にしていても、なんていうの、ちょっと動かせちゃったりするんですけど、まあ、それを動かさないようにそのテーピングとか、あとはテープが別になくてもタオルみたいなので、固定しなさい。うん。で、あと最後に、まあ、これ、上げる、健常っていうのかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、まあ、上げるっていう、これは患部をですね、心臓よりも高い位置に上げなさいと。だから、例えば寝るときに、あの、足を上げて寝ろと。
うん、
で、まあこれ、四つ目なんで上げなきゃいけないかっていうと、なんか、腫れるとですね、あの、そこの、まあ腫れること自体がなんかそこに全身から水分が集まってくるらしいんですね。
まあ血とかね。
うん。なんで、そこがこうあまりに、あの、まあちょっと腫れる部分ぐらいだったらいいんですけど、ずっと、あの、心臓よりも低い位置にあると、まあ、必要以上に腫れてくるというか、ひどくなるので、まあ、それを避けるために、心臓よりも高い位置に、まあ、しなさいと。まあ、いうことで、まあ、まあ、これを大体、応急処置、病院に行くまでは、やってですね。で、それをまあ、1日ぐらい経過しても、腫れや痛みが、まあ、ひどくて、まあ、引かないんだったら、ちょっと病院に行けと。で、まあ、あまり、まあ、痛みもなくて腫れも収まってきたっていうんだったら、まあ、簡易的な包帯とかテーピングぐらいでもいいかもしれないみたいな。
うん。
まあ、そんなことが書いてあって、まあ、ちょっとそれに従って、まあ、やってみたという。で、まだ、昨日の夜9時からですね、まだ朝の9時ですから、まあ、12時間ぐらいしか経ってなくて、まだそんなになんか、軽くなった感じはしないので、まあ、まあ、とりあえず病院に行くかなと思ってるんですね。
うん。
はい。
まあ、本当にやばい骨折とかだったら、こんな喋れないくらい、まあ、痛かったり、まあね、なんか熱とか出たりとかすると思うんで、まあ、ね、うん、まあ、骨までは行ってないとは思いますけど、うん。
どうしよう、すっごい我慢してたら今。
いや、まあ我慢、ね、一応ね、座るのは、座ってる分では全然大丈夫で。
あ、そう。
ああ、痛みはじゃあ結構収まってはいる。
まあ、そこ、例えばそこに力を入れて立つとか、
はいはいは
い。いうのはちょっと厳しいかもしれないんだけど、まあ、座ってたり、寝てたり、 あんまりその部分を動かさない状態であれば、大丈夫かなっていう感じですね、今ね。うん。ということでね、まあ、階段を降りるときにね、時間を見るだけだからって言って携帯を開いちゃったというところが、まあ、今回のね、まあ、ちょっと後悔してる
ところなんですけどね。まあ、歩きスマホが悪いんですよね。
はい、そうそうそうそう。だからね、これ、本当にね、身をもって感じますよね、そういうことがあるとね。歩きスマホはやめましょうっていうのはね。
いやいや、散々俺たち言ってたのに。歩きスマホやめようって言ってたのに、
ね。まあ、そうですね。歩きスマホっていう感覚が多分ないんですよね。ちょっと時計を見るっていう感じで、ね。そうね。メール見たり、LINE を打ったりとかっていうことをしてたわけじゃないので。
うん、
で、あとさらに言うと、ちょっとね、もう一つタイミング悪かったのは、ジョギング終わりって結構、こう、ハイになってて。
あ、
なんていうの、あんまりこう、普段やらない。
いろんな動きが雑
いろんな動きをちょっとしちゃったりするん
だよ、ね。これくらいいけるだろうみたいな。
う
ん、
そうそうそう。ちょっと冒険しちゃうっていうかね。
そうですね、それは。う
ん、階段の4段目ぐらいから飛んじゃうみたいな、ね。
ああ、まあまあまあ、そうそう。ちょっと勢いよく降りちゃう、ね。
中学生高校生の時よくありましたけど、うん、はい、体育終わりの時に、バカな男子が、なんか、ここから飛べるぜ、みたいな、
ね。あ、なんか階段丸ごと飛んでる。
あった、あった、あった。
グッチとか飛んでたから、ね。
集団、踊り場から降りるやつでしょ。
そうそう、踊り場から下の踊り場まで飛ぶやつね。まあ、バカじゃねえか
って。バカだよね。
はい。まあ、そういうことがあったのでですね、ちょっと皆さんもぜひ気をつけていただきたいなというふうに思うんですけども。まあ、ちょっと半分ぐらい時間経ちましたので、お二人って、こういうその、怪我って、今までにどういう経験がありますか？
いやー、たくさんありすぎて、もう、うん、なんだろう、時間内に語れるくらいの話はそんなないですけどね。逆にホネストさんとかありますか、直近。
怪我？
うん。
俺、そんな怪我した記憶あんまないな。
そうですか。それは、例えば社会人になってからないですと。いう感じですか。
いや、今まで？
うん。あ、ない。
まず骨折したことないです、僕。
ああ。
まあ、ね、まあ、まあ、それはないでしょうね。骨出して。うんうん、
まあね。
生命線言うな。絶対大丈夫。おい、絶対大丈夫じゃねえわ。骨だからこそあるだろう、骨折、逆に。
いやいや、骨が強いってことですよ。他の人よりもね。
人の2倍骨があるからね。
いや、ないから。
そうそう。外骨が覆われてるから。
言わせて。続き言わせて。いや、ない、まず骨折ないんですよ。
はい。
で、なんか血ドロドロになって怪我、あったわ、昔。
あ、出ました。
あ、思い出しましたか、
はい。思い出した。僕の最大の怪我、未だにちょっとその怪我残ってますけど、ちゃんとした処置をしなかったので。中学の時ですかね。
中学？おー。
小泉純一郎、当時の総理がですね、四日市に演説に来たことがあったんですよ。
はいはい。
はいはいはい、
で、あの時の純ちゃんブームっていうのはすごくてね、もうこぞってみんなが純ちゃん言ってた時期ですよ。
うん。
まあ人気はありましたね。
そう、四日市のね、松坂屋の前の広場に来るっつんで。
うん。
今もう松坂屋じゃないですけど。
うん。
ね。あそこに来るって言うから、いや行こうと、休みの日だったんで。自転車で行こうと思って、うん、でもその前に髪切ってから行きなさいって言われてたんですよ。
うん。
でも髪切ってからだとちょっともう、来るのね、ちょっとタイミングずれちゃったらもう見れないかもしれないっていう話をしてたんだけど、いやもう髪切ってから行けって言われたんで、うん、もうじゃあもう速攻で行って速攻で切ってそのまま行こうと思って、超急いで床屋にね、その時まだ床屋でしたから、美容室じゃなくて、
うん。
床屋にこう自転車でバーってこう結構スピード出して向かってたんですけど、
うん。
もうちょっとで床屋着くっていうところで、車の影から小さな女の子がバーって出てきて、もう教習所のあの状態ですよ、
はい、
まさに。車の影から子供が飛び出してくるっていう、まさにその経験をしましてですね。
はいはいはい。
それに驚いたホネスト少年は、もう反射的に二つのブレーキをガッてかけたんですよ。
ああ。
危ないと思って、バーってかけたら、 その後自分がどういう風になったか全く旗から見てないんでわかんないんですけど、なんか、バーンっていう音とともに、気づいたら、自転車の、タイヤとタイヤの間に三角の、なんか、骨組みあるじゃない。
まあ、わかるよ。まあ、わかりますよ。
このサドルの、サドルの下に三角の空間があるじゃない。骨組みの。
はい。
はい。
あそこに、片足を突っ込むような形で、自転車と絡まって倒れてたんです、気づいたら。
すごい、ねえ、それ。
もう骨組みと一体化してた。
そうそう、一体化しちゃって、骨と骨が。
で、
もう、なんか、完全に車と車の事故ぐらいの、バーンっていう音が、したせいで、周りの、なんか、住民の方が、なんだなんだって出てきて。で、女の子は泣きながら立ち去っちゃうし。
女の子無事だったのか。
いや、女の子ね、普通にその後、走ってったんですよ。だから、わかんない。びっくりして、痛かったけど、それで逃げちゃったのかわかんないんだけど。いや、それで。
まあでも、ああ、なるほどね。どうなっちゃったんですか、それは。
いや、それで僕は、まだ残ってるんですけど、右肘を盛大にすりむきまして。で、もう血ドロドロですよ。もう、それで、もう、なんか、皮膚がもう完全にベローンとなっちゃってさ。
マジか。
中がもう白くなってんのよ。その怪我してる。
はいはい。
ああ、部屋、皮膚をコーティングしている、もう、
そうそう。
脂肪というか、肉、もう、ほぼ肉ですよね。
そうそう。だからもう、肉が見えてる状態。
ああ。
で、ダーってなって、かといって、戻れないし、家に。こんな状態になったって親にも言えないし。とりあえず目の前の、すぐそこの床屋に駆け込んで、すいません。じゃあ、今から髪は切るんですけど、その前にちょっと処置してもらって。
髪は切るんかい。
髪は切るんですよ。だから別に怪我した、怪我したとかじゃなくて、髪は切るんすわ。髪は切るんで、その前にちょっと。お、いいっすかつって。ちょっとここだけ処置してもらって、すいません、いいっすか絆創膏とかすいません、つって。すぐ処置してもらって、で、まあその後普通に行きましたけどね。四日市に。その事故が僕の中では結構最大の。
なるほど。
怪我でした。
ずるっと向けるくらいの怪我は大きい。
それはまたそれも痛い。痛
そうだ。そう、だからそれでさ、
うん。
赤チン塗ってもらったのよ。その時別に赤チンなんて普通使ってなかったんだけど、
はい、
結構古い床屋だったんで赤チン塗ってもらって、はいはい、特にその、なんか綺麗に水洗いとかしてなかったんだね、その時、怪我した、
うん。
だからもう、未だにそこの肌ね、ちゃんとした肌になってないです。なんか、ふやふやになった。
まあ、ホネスさんはそれが最大の。
それが最大かな。まあ、事故、ねえ、自分が悪いっていうのもあるんですけど。
まあ、あれですよ、怪我って別にないに越したことがないからね、自慢するような話じゃないんですけどね。
これ自慢じゃないです
よ、ね。うん、少なくて良かったっていうことですよね、怪我の経験自体。まあ、それだけっていうことは。
うん。
うん。じゃあ、馬場さんも時間来てますけども、聞いたとき。どういった経験がございますか。
じゃあまあ、短いのだけさらっと言うと、うん、僕も中学か高校に入りたての時に、はい、あれだったんですよ、スクールバスじゃなくて塾に通うから、スクールバスを一回やめて、電車通学にしたんですよね。
うん、
で、その時に、うん、やっぱ僕も階段降りる時にですね、ホームの階段降りてる時に、
うん、
上の1段目、2段目くらいから、何にも、あれですよ、スマホとか見てないのにも関わらず、思いっきり踏み外しまして、
はいはいはい。
で、そのまま、コロコロコロコロコロって、堂本光一の舞台みたいな、階段から落ちるっていうのがあるんですけど、
はいはい、
あれと同じ感じで、いやいや、桑名駅。
あ、桑名か。
これから乗って、学校だったか塾だったか、その時、あんま覚えてないんですけど、ただでも、
桑名の階段だったら結構長いじゃん。
長いですよ。長いし、一回、こう、ちょっとこう、平面やってまた降りるみたいになって。
あ、そうです。
あ、はいはいはい。
うん、それもずっと転がり続けて、一番下まで。
そ
う。一番下まで。
うーわー、結構な階段落ちしたね。
ただ、まあ、怪我の話なんですが、ほとんど怪我はなかった。ですけど、それ以上にね、まあ、その通学とかの時間帯だったのか、やっぱり、学生が多くてですね。で、うん、我々の行ってた学生の制服もちらほら見かけられたと。まあ少ない、はいはいはい、数は少ないですよ、
うん。
他の高校生が多かったですけど。う, ん、うわ、はずーっと思われると同時にめっちゃ笑われてて。 クスクスクス笑われてて。
そりゃそうだろ。
まあ、
ね、でもめっちゃ面白かったんでしょうね。普通の落ち方じゃないじゃんと。なんでこうローリングしてる感じでこうそのまま落ちてきてんだと。途中で止まるだろ普通みたいな。っていう、もう、その怪我の思い出というよりは恥ずかしい思い出みたいになっちゃいましたね。
なるほど。
うん。まあ幸い、その大怪我じゃなくて済んでよかったんですけど。
うん、
だそれ以来僕階段降りるのトラウマになっちゃって、
はいはい、
今も通勤でね、駅とか散々こう渡るわけなんですけど、
うん、
怖くて怖くて、ゆっくり降り、ま、降りてますね、それで言うと。
確かにね、でもそれね、わかる気がする。いや、
わかります。
僕も今回。
降りるとき、
あ、もしもし？
降りるときは怖いですよね。
はい。
うん、降りるとき怖い。
途切れ、ね、途切れちゃった、うん。はい。
いや、今までそんなに階段降りるって気をつけて降りてなかったんですけど、いや、今回ちょっと怪我して、最後の2段でも、こうなるんだっていう。
本当最後捻挫するときって、
最後の方があれか、
そう、1段でもくじくか。
うん。
転んじゃったわけですからね、最後ね。
そうですね。
ここが怖い
っていう。うん。だから、ちょっとね、やっぱり気をつけないとなっていう、ふうに思いましたね、やっぱり。
多分そういう怪我するときって、うん、まあそういうもんなんですよ。最近、いろんなことを、こう割とこう、階段の上り下りにしても、スマホをパッて見ちゃったにしても、うん、その、だんだん人間ってこう、軽率になりがちで、
うん、
怪我とかしばらくしないと、こんくらいいいんじゃないみたいな感じになるんですけど、たまにそういう怪我して、あ、うん、ちょっとなんか今の動き早とちりだなとか、ちょっと気をつけて歩かないと怖いよねっていうことをハッとさせられる、
うん、
そういうのってやっぱみんなあると思うんですよ。
うん
うん、
まあ、その気づきレベルで済む怪我だったら良くて、
うん、
中にはそれで命を落とす人も普通にいますから。
そうですね。
うん、僕だって前まあ、暗い話ですけど、小学校の同級生のすっごい頭のいい女の子で、
うん、
普通に自転車乗って、まあトラックに離れて死んじゃったんですけど、それはもうね、さらっと言っちゃったんですけど、それはね、その子も不注意でね、自転車普通止まんなきゃいけないじゃない、車道をさ、
うん、
渡るとき、
うん、
多分ノールックでそのまま行ったんでしょうね、
うん、
スピード落とさずに。それともうトラックに引かれてしまってっていうことがある。うん、で、その場合はもう、あ、取り返しがつかないっていうかね。あ、これ、
ね、
ちょっと今怖かったから注意しようっていうんじゃなくて、もう終わってしまったわけですよ。
うん、
だから、もう、そういう話聞いたら、自転車乗っても絶対にその車道とか、その道と道の間は絶対止まるとかね、うん。そういう習慣は絶対つけた方がいいと思いますね。
うん、
まあそうですね。まあよくね、自動車教習所とかでもヒヤリハットみたいなね、免許更新の時とかにもよく言われますけど、うん、まあ、車のね、運転とか交通、だけではなくて、日常のいろんなところに結構そういうヒヤリハット潜んでると思いますので。まあ、自分を戒めるというも込めてですね、今回ちょっとコーナーにさせていただきましたけれども。ぜひね、今、あんまり大きな怪我をされたことがないとか、いうことで、の、皆さんもおりゃっしゃると思いますけれども。まあ、ぜひちょっとね、気をつけていただいて、無事にね、怪我のない人生をね、送っていただきますよう。願っております。ということで。
まあ僕らの話を聞いて、ちょっとでも元気が出たらいいんですけど。
ね、はい。
そうね、うん、でも、うん、さっき言ってたけど、僕、未だにその、うん、なんだろう、車運転してても、
うん、
道の脇に止まってる車を、の横を通過するの怖いもん。
ああ、なんか急にドアが開いたりとかね。
とかあるし、子供飛び出してくんじゃないかってすっごい思うから、うんうん、あの時の記憶が未だにまだ、
そうだよね。
残ってるからさ。恐怖でしかない。だから、本当に慎重に行くね。
うん。
あと、細い道ね。
うん。
ぜひね。
はい。
気をつけてい
ただきたいと思います。まあ、そういう、まあ、経験というかね、気づきは大事だと思いますので、
ね。うん。そうですね。
ぜひ行かせていただいてということで。まあ、私もこれから病院に行こうと思いますけど。ぜひ。
ぜひ。
無事であるといいなと。
そうですね。あと、その両方で変わってきますから、その、どれくらいのスパンでね、治るか。
う
ん、
そうですね。
ちゃんと歩くのを、例えば本当に杖使わないといけないのか、
うん、
その辺の医者の判断をすごくこう、ちゃんとこう、うんま、守るというかね、
うん、
最適な療法で最短で回復するっていうメソッドで行ってほしいなというところはありますね。
うん、はい。ありがとうございます。うん、ということで、
はい、お大事に。
はい。以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。 ということで、コーナーの方が終わりましたけれども、うん、前半はホネストさんのお一人専用増えてますということで、まあ、いろんなお一人様の紹介、あとまあ、東京ウォーカーならぬ、お一人様ウォーカーでしたっけ？
はい。
っていうところの雑誌がまあ売れてますということで、まあ、僕も書店でね、見かけたらちょっと開いてみようかななんて思いますけど、うん。なんだろうな、都心だったら結構そういうのありそうかなと思うんですが、
うん、
まあ、それこそその、東京ウォーカーだからそういう雑誌が書けるんであって、まあ、地方だったらね、どういうふうに今お一人様の文化進んでるのかなっていうのは気になってますね。
確かにね。
うん。
うん、
東京だと一人で歩いて、まあもちろん、たくさん人がいるんで、もうほとんどわかんない感じですけど、
うん、
そういうお一人っていうところの市民権を得つつあるってことはなんとなくわかってきているんですけどね、
うん
うん。地方、まあどういう地方かにもよりますけど、なんかこう、一人で、お一人ですって、なんかこういろいろと立ち振る舞うっていうことが、どこまで、まあ当たり前という形で見られてるのかっていうのはやっぱりちょっと。
どうなんだろうね。でも一人旅とかしたらさ、うん、結局その先では一人でしょ、みんな。
まあそうなんですけど
ね。まあすると、なんか、
そうだね。
イメージ的にだけど、その、旅行行く、よく旅行の場になるところって、一人に関しては寛容な、逆に寛容なんじゃないかなと思うのよ。なんかそういう、一人旅ってもともと結構やられたところもあるしね。バックパーカーとか。ま
あ
はいは
い、だから、あれじゃない、都会的なさ、設備がないとできないような、うん、こうなんていうの、分野っていうのは、東京限定なんだろうね。
うん。だから、それ以外とかはね。基本的に、多分、うん、まあ、土壌は僕はあるんじゃないかなと思うんでね。うん、まあ、わかんないですけど、現実は。うん、
まあ、そうだね。
そうですね。
うん、でもそうだな。ちょっと内容は他にどういうのがあるのかっていうのはちょっと気になりますね。この100。
そうだね。ちょっと見てみたいですね。
あとやっぱり期待したいのが、まあ最近 YouTube もあるので、一人でこんなことやってみましたっていうシリーズ大量にあると思うんですけど、
あるね。
うん、まさかこんなお一人様があるのっていうくらい難易度高いお一人様をやってほしいなっていう。
そうだね。
っていうのを見て自分もちょっと、例えばそれ面白そうだったらやってみたいなとかね。
ね。
新しい発見があるかなと思って、
まあ。そうだね。一人で店を貸し切るとかね。なんかそういうレベル。
超お金かかるけど、まあできるからね。
一人トークショーとかね。
一
人でディナーショーやってみましたとか。
なるほどね。
そういうの上級者じゃないですか、すっごく。
超上級者。お金もか
かる。お金もかかるし。ね、でも、なんか、ネタにはなりますよね。
うん。
その人が楽しいと思って最高だと思うんだったら僕は何でもありだと思いますけどね。
そうだね。
まあ、なのでそういうバリエーションっていう意味でも今後のそのお一人専用がどこまで普及してどんなシリーズが出てくるのかっていうのはやっぱり、
うん
うん、注目していきたいなと思いますね。
うん、そうです
ね。はい。はい。で、井戸端カオスはね、先ほどグリーンティーさんからちょっと痛々しい怪我のね、話題から、ええ骨下さんの骨と骨の絡み合いのね、
話。骨と一体
結合した話。うん、謎が多いですけど。うまうまがこけて階段転げ落ちたっていう話の以上3点盛りで、何でしょう。みんなドジを踏んだことには変わりないんですけど。まあでも、何でしょうね。最近になっても僕結構怪我とか多いっていうか、こう、指先の怪我とか多くて。
月指とかですかね。
あ、そうですね。月指とかよくしちゃうんですよ。うん、なんかそれってきっとこう、普段の行いが全部雑なんだなと思って、
うん、
もう少しこう、慎重に行動するべきだなって、うん、最近思いましたね。
まあ、あと、なんか、今まではあんまり気にしなかったけどさ、重いもの運ぶときにちょっと腰とか本当に気をつけないとっていう、ちょっと思うようになってきたよね。
ちょっとピキッとくるときあるもんね、
う
ん。
そうそう。ピキッっていうときはまさにぎっくり腰の前兆というか、うん、もう来るよっていう。
そうね。
ことがもう目に見えてきてるので、
うん
うん、ちょっとその辺もね、30過ぎてくると、
そうね。
20代、10代、20代の反射神経でもないでしょうから、うん、ちょっといろいろ気をつけていきたいと思いますし。
まあ今回は、まあ、 さっき、あの、前半お一人様の話ありましたけどね、本当にね、あの、一人じゃなくてよかったって思いました、
ね。ああ、それ大きいですよね。だって、単独だったらその後、救急車呼ぶのか、あとなんかその、近くにいた人に助けを求めるのか、あとは、ギリギリ自分でね、うん、あの、歩くのか、そしたらもっと怪我がね、悪くなっちゃうから。
いや、本当にね、
って考えると。
それはね、ちょ、感謝しかないですね、本当に。
よかったですね。はい、よかったですけど。
早速ね。
うん、早速、その、なんだろう。その状況をよく使ってるというかね、まあ皆さんの中にもね、もしかしたら、まあこういう怪我とか、逆にまあ一人ならではのおすすめのスポットもあるとかね、今日の話聞いていろいろと我々に対して何かしら感想などありましたら、送っていただけると嬉しいですけれども、はい。ということで、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマークかけらじ、E メールは、かけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。はい。変わっちゃいますよね。
そうなんですよ。
大変です。まあでも、たまにはゆっくり休めっていうサインかもしれないですから。
まあそうね。
どうか安静に。まあ、はい、行くなら行くで、安静にしつつ。そのような形でお送りしましたのは、私、ルマンと、
ホネソと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。